足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は足を組むことについて、足を組むメリットってほぼないんじゃないかな、そんなテーマでお話をしようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、ベストボディジャパンはちょっと今まだ8月なんでまだ特にこれっていうのはないんですけど、今度ですね今度の土曜日に僕ベストボディジャパンじゃないんですけど今空手息子と一緒に習っていて空手の試験があるんですよ。今度なんか6級だかなんか一番一般の部の一番簡単なやつなんですけど、簡単って言っても一応その型を覚えなきゃいけなくて、これは一応僕覚えたんですよね。型は覚えたんだけど、あとはそれを正確にできるかっていうのと、あと気合を入れられてるかなんかちゃんと声出してできるかみたいなところで、よっぽどすごく失敗とかかけ離れてなければ受かるらしいんですけど、はい、なんかとりあえずその受かるように今ちょっと練習をして、この土曜日やっていきます。はい、受かったら多分賞状とかもらえると思うんで、その6級がどうっていう、その先を目指してるんで、とりあえずまずその試験の雰囲気になれるとか、まずはそこを受かって次につなげるっていうところでやってくるかなと思います。はい、なので土曜日はちょっと早めに仕事終わって、子供も同じ日に試験受けるので5時ぐらいから行ってこようかなと思います。はい、で今日の、本題は足を組むことのデメリットしかないんじゃないかなっていう話ですね。足を組むって皆さん分かると思うけど歪むじゃないですか。体勢が骨が歪むんですよね。それ1回2回やったところで変わらないけど、それが習慣になってると長い目で言うと体が歪む。僕もカット中とか僕美容師の仕事をしてるのでお客様がのカットをする時にやっぱその時はね、僕はカットは足を組むのをやめてもらってる美容師なんですね。これはやっぱり少なからず歪みっていうかその体勢に歪みが出るので肩の位置が変わったりとか、ひどい場合だと傾いちゃったりするので、ちゃんとお客様のために思ってちゃんとカットができるようにカット中は組みたい人にもいやこのカット中はやめてくれってことでお願いして足を組むのをやめてもらってるっていうぐらい、やっぱ足を組むことっていうのは体の歪みが出ると思うんですよ。なのでそういう意味で全くいいことじゃないですよね。で最近僕はベストボディジャパンって去年からか挑戦していろいろやっていて今年入賞ができたわけなんですけど、このいろんなそこの時に課題があって、当然筋肉を作るのはそうだし、あとウォーキングポージングいろいろあるわけですよね。で普通にこう立った状態で筋肉を評価してもらうみたいな時間もあって、なんかその時にその筋肉って別についてればいいわけじゃなくて、ついてればいいというかそれ見せ方ってあるんですよ。力の入れ方というか力の入れ方じゃない、筋肉がついてきた時にどう筋肉が出てくるか、例えば大胸筋ってこう胸の胸筋ありますよね。胸筋の形とかもこれ生まれ持ったものだったりとか、その生活習慣によってのこの歪みとかで筋肉の出方が違うんですよ。丸みとか形とか、あとは腹筋なんか分かりやすいですよね。腹筋ってシックスパックって言いますけど、なんか確かあれって数すらも違ってくるみたいな、人によって8個の人もいるし、なんか4つの人もいるって誰か言ってましたね。でだいたいシックスパックって6つに割れるんだけど、これも均等に6つに割れてる人と、なんかこう歪んで斜めになってる人とっているんですよね。この辺も生まれつきのそのものだったりするし、また左右の体の歪みとかっていうことも影響してくると思います。なのでああいう筋肉の大会とかで筋肉を評価してもらおうと思うと、ちょっとした歪みっていうのがすごく気になって、それをちゃんと直そうと思っていろいろね、こう整体に行ったりとかストレッチをしたりとか僕もしてるんですけど、やっぱり長年出てきた歪みなのでそんな簡単に治らなかったりするんですよ。でもそのぐらい体の左右差とか歪みっていうのが美容面で見ても違う大きな影響があるっていうことは、僕はベストボディジャパンを通してすごく思ったんですよね。なのでそうなると足を組む、日頃なんかなんとなく足を組んでしまうってことは美容面で言ってもかなりマイナスなんじゃないかなって思うんですよ。これが一つマイナス要因ですよね。でもう一つはこれはどうか分かんないけど多分想像なんですけど、僕はね足を組まないんですよ。組めないんですよ、体硬いから組 めないから組まないんですけど、足を組むっていう仕草の中で理由として一つあるかなと思うのが、なんかポージングの一つとしてやってる人って結構いるじゃないかなと思うんですよ。ポージングって言っちゃうと大げさだけど、なんかあの日常生活の中でなんとなくこう手持ち無沙汰だからそうするみたいなことですよね。座って誰かを待っている時になんかこう直立不動でこうガシャッと座ってるのもおかしいな話だから、なんとなくちょっとこう足を組んでリラックスしてるみたいなことを演出、まあ、演出するつもりもないんだろうけど、まあ、そういう意味で足を組む、なんとなく組むっていう人も多いのかなと思います。とかまあちょっとそれが言い方おかしいけどかっこいいみたいな、あのポージングだから普通にしてるよりもかっこいいからやってるみたいな、かっこいいからやってるつもりはないかもしれないけど、なんとなくかっこつけてる時に足を組むっていう人もいると思うんですよね。でこれもかっこつけばかっこいいとは思うんですけど、でもその足をかっこよく足を組めてる人なんてそんなにいないと思うんですよ、うん、なんかわかるんです。なんとなく欧米人とかがとか俳優さんとかハリウッドの俳優さん女優さんとかがすごく足の長いスタイルのいい女優さんがあのなんだろうな、こうちょっと色気のある感じで足を組んでカフェに座ってるとかのイメージですけどね、そういう感じって想像できるじゃないですか。なんかあれをなかなか一般人があの雰囲気って出せないと思うんですよね。だ要は足を組むことで をプラスに見せることって結構難しいと思うんですよ。なんか例えて言うなら男性のじゃあタバコを吸う仕草、吸う仕草がかっこいいとか、タバコの煙を煙たがる仕草がかっこいいとか、まあ、そういう話ってたまに、まあ、あったりする。だいぶ減ってると思うけど昔よくあったんですよね。そうあのでもああいうのってそんなに一般人ってそこをかっこよく見せるのって難しくて、まあ、それこそ雰囲気のある俳優さん、ジョニー・デップみたいなああいう俳優さんとかがあのタバコを吸う仕草って確かにかっこいいなと思うんですよ。でもそれはじゃあタバコ吸う仕草がいいわけじゃなくて、ジョニー・デップがそれをやってるからよかったりするわけで、じゃあ僕らが真似してそのタバコを吸うことをやったところでなかなかこれはプラスに見せることができないって思うわけですね。なんかそれに近いのかなっていう気はするんです。その足を組むってことをかっこよく見せるってこと、だから僕足を組むことをかっこよく見せれてる人ってそんなにいないと思うんですよ。まあ中にはいると思うけどそんなに多くはないと思うんですね。で特にやっぱり日本人っていうのは足が短いですし基本的に、で柔軟性がない人がやると組めないのに組んでるっていう感じになるじゃないですか。わかりますか、なんかあのストーンって足がはまって綺麗に組めてる人、なんかこう曲線的な感じでもうポージングができてるぐらいまでいけばいいんだけど、なんか結構そうじゃなくて、乗っけてる、足を乗っけてるみたいな感じで足を組んでる人ってたまに見かけるんですよ。なんかあれは僕はマイナスでしかないなって思うし、見た目的にもでプラスさ、もう最初に言ったように足を組むってことは体の歪みを、その強調じゃない、あの歪みを進めちゃってるわけだ、行為なので、先の美容とか考えたっていいわけじゃない、いいわけないですよね。だからまあそういうことで言ってもやっぱプラスは一つもなくて、まあ、マイナスしかないんじゃないかなっていう、足を組むことに対してはって思います。まあ、あとは美容室の、まあ、僕がその美容室なんでヘアカットするときに足を組んでもらわないっていう、足を組んでる方に対しては注意をしてやめてもらったりするんですけど、まあこれもね、あのまあいろんな考え方があって、その美容室で足を組まないでっていうふうに注意をする美容師さんもいれば何も言わないっていう美容師さんもあるんですよね。まあだからそれはいろいろ考え方があるんだろうけど、ただまあ足を組んで体が若干斜めに歪んでる状態ってカットがやりやすいかやりづらいかで言ったらやりづらいのは当たり前だと思うんですよ。やりづらいことはやらない方がいいし、やらない方がいいじゃないですか。まあ、だから美容室で足を組まない方がまあいいとは思いますよね。そう言われないかもしれないけど、もしかしたら足を組んでて歪んでる人はやりづらいなと思われてる可能性もあるんですよ。ただやらない方がいいと思う、そうだからいろんなこと、いろんな角度から考えても足を組むメリットって僕はほぼないなってあの思ってます。まあ、僕はあの柔軟性がないので足を組めないんですけど、なんかそれでも組もうとすると、あの僕みたいに体硬い人が組もうとすると体が前傾に行くんですよ。猫背になるんですよ。まあ、だからこれもだからいいことないんですよね。でも組めない人が無理に組むともう他が崩れちゃうので、だからまあやめた方がいいというか、やっていいことはあんまないなって僕は思ってます。はい。 っていう今日は足を組むことに対してはあまりメリットはないんじゃないかなっていう話でした。はい、で最後に一つお知らせをさせてください。ダイエット伴走無料、条件付き無料ダイエット伴走6月分の今募集をしています。痩せたい方、ぜひ連絡ください。条件付きはご自身が飲んでいただくサプリ、ミネラルなどをご実費で買っていただくので、この部分に費用がかかります。僕の3ヶ月の、伴走指導料は無料です。そこはお金かかりません。で、指導内容としては、メインはお食事の指導になります。運動とかももちろんやってもらっていいし、そこのメニュー作りもさせてはもらうんですけど、そうですね、よっぽどのそのハードなというか目標が例えば、3ヶ月間で10キロ以上痩せたいとか、こうなってくると結構なちゃんとしたハードな運動しなきゃいけないので、それはなんかね、この無料プランではちょっと難しいというか、もっとしっかりやらなきゃいけないし、あれなんですけど、例えばそうですね、半年間3ヶ月で3ヶ月今多いのが半年で5キロぐらい痩せたいっていう方が多いんですよ、今受けてくださってる方。だから3ヶ月終わった時に5キロ痩せなくてよくて、だいたい3ヶ月でどうでしょう、3キロぐらい痩せてればいいのかなっていう。でプラスそこから習慣をもう変えてしまって、一応伴走終わった後も継続してやっていただき、半年経った時には5キロぐらい痩せて、それ以降は習慣がいい習慣になって、ご自身のその健康も維持できる、この先は自身ご自分でそうやって管理をしていいこう健康状態を保ってもらえるようになってほしいっていうのが、この3ヶ月の伴走の、一番の目的なので、そんな感じのイメージですね。はい、なんで、運動メインというよりはどちらかというと食事の制限というか管理ですね。制限じゃなくて管理ですね。なので、今食べている食事をまず記録させてもらって、記録していただいて、それを一回見させてもらって、でそのこの部分がちょっとこう改善した方がいいなという、トータルのカロリーがこんだけ今取ってるから減らした方がいいんだけど、じゃこういうところを減らしましょうとか、逆になんかタンパク質が足らないからこういうところはもうちょっと増やしてやるようにしましょうとか、こう少しずつ微調整をしながらやっていく可能性です。やっていく内容になってます。で実際に今受けてくださってる方たちも結構成果が出ていて、一番分かりやすく体重の数字で大きく出てる方でいうと、もう4キロ以上、2ヶ月半で4キロ以上痩せてる方が1人見えますね。あとは3キロ弱、2.5キロとか、2キロ以上痩せてる方も結構多いです。数字だけではなくて、やっぱり見た目的にも、数字はそんなに変わらないんだけど、見た目が明らかにサイズ感が変わったとか、洋服のベルトのウエストの位置がウエストのサイズが変わったりとかっていう方も見えますね。あと増量された方もいますね。増量してちょっと今よりもたくましくするっていう男性の方もいるけど、この方も結構順調にいっています。っていう感じでかなりこう結果が出ているので、ぜひ痩せたい方はお待ちしてます。痩せたいというか、痩せるのはダイエットなんでもちろん大事なんですけど、それ以上にその後の生活を整えるきっかけになってほしいなっていう、で僕自身がそうだったけど、40後半で僕はそれをパーソナルトレーニング受けて、僕はそこで体重が減って、健康意識が変わって、今かなりその健康的な生活にもなっているし、それによってスタイルを維持できるっていうのもあるし、あとは姿勢とかもかなり良くなりましたね。体重減ってスタイル維持したいで、大会とかもあるからっていうのもあるけど、大会に出るためによりこう筋肉をきれいに見せるためには姿勢を整えなきゃということで、ストレッチをやったりとか、そういう部分にも影響して、結局自分のかなりこう生活が変わって、いい風に変わったので、なんかそういうきっかけにもなるんじゃないかなって思うんですよね。それによって例えば仕事がうまくいくとか、恋愛がうまくいくとか、婚活がうまくいくみたいなこともおそらくあると思うから、この3ヶ月間のダイエットというか、食事管理というか、この3ヶ月間によって人生が変わるってことは、普通にあるんじゃないかなって思うので、そういうことにもなりかねないというかそういう、こともありますよという。なので、一度とにかく連絡ください。ご興味ある方、そこでズームをして、その中で詳細、いろんなことを詳細説明させていただいて、それを聞いた上で実際にじゃあスタートするかどうかっていうのを決めてもらったらいいので、まずは連絡いただければなと思います。はい、で今日は 足を組むことに対して、足を組むことってメリットあまりないんじゃないかなっていう話でした。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。